2024年3月31日復活節第一主日復活日です。イースター礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌325番。賛美歌325番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ、回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは 限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第16編7節から11節、賛美歌の後ろの購読詩編の16ページ、詩編第16編の7節から最後の段落になります。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は2文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第16編7節から11節。私は主を称えます。私は絶えず主に相対しています。私の心は喜び、魂は踊ります。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。お祈りいたします。救い主イエス・キリストを私たちのために死者の中から復活させられた父なる御神、皆をあがめます。明るい朝を与えられました。主イエスの復活の輝きを思わせられる朝です。イエスはよみがえられた。イエスは生きておられる。世々の教会はこの叫びの中から生まれ、この叫びを受け継ぎ、語り継いで告げ知らせ、今日に至りました。主が再びおいでくださるまで、主は生きておられるとの証言、主の復活の証人の胸である教会が消えることはありません。教会が迫害を受けても、小さな胸になっても、イエスはよみがえられたとの賛美は消えることはありません。私たちの人生においても、耐え難い苦しみの中にあって、あるいは死に向かい合ったと思う時にも、主は生きておられ、共におられると信仰によって心の内に叫ぶことを許されています。このイースターの明るい朝の輝きは、もっともっと明るいキリストの命の輝きの印であると信じています。そのよみがえりの命の光に今包まれている恵みを感謝いたします。これほどまでに大きな恵みをいただきながら、私たちは小さな頭で、あなたの御業、あなたの救いを小さく見積もっており、それに伴って自分の思い、自分の存在まで小さく価値がないものと思い込んでおりました。自分で自分を狭くし、息苦しくしておりました。あなたを仰ぐこと少なく、自分勝手な自己中心な祈りになっておりました。どうかその罪から解き放ってください。生ける主の御声を聞き、主が御手を差し伸べて私たちを立ち上がらせてくださることを信じることができますように。よみがえられた主イエス・キリストは共にいてくださり、この礼拝で食卓を備えて私たちを迎えてくださいます。キリストの命に生かされる私たち、キリストのもとに集められ 一つにされる喜びを今ここで新たに知ることができますように、平安があるようにと息を吹きかけて弟子たちを立ち上がらせてくださった、その聖なる霊をいただいてここから出発することができますように、御手に委ね感謝し、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。回収席のファイルご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に基礎信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第20章1節から18節、新約聖書の209ページです。ヨハネによる福音書第20章1節から18節、新約聖書の209ページです。お読みします。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで シモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに、白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのか、と言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。復活の主による使命と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様に復活の主の恵みと祝福がますます豊かにありますように。アーメン。今年のイースターはいつもより早く3月に巡ってまいりました。イエスは生きておられる。今ここに共にいてくださる。復活の主と共にあるこの時を心から嬉しく思います。今朝はヨハネによる福音書第20章の復活の出来事で、主には後半のマグダラのマリアとシエスとの出会いのところに心を向けていきたいと思います。シエスは十字架の上で息を引き取られた。 その後にヨハネによる福音書のこの直前の第19章の終わりのところには、アリマタヤのヨセフ、アリマタヤ出身のヨセフがピラト総督ピラト、ローマ総督ピラトに申し出てイエスを墓に納める、許しを得て遺体を取り下ろし、時間のないところでありましたが、もつ薬と人工を塗って山布に包んで、まだ誰も葬られたことのない園の墓に納めました。それをマグダラのマリアは見ていました。これが金曜日の夕方のこと で、聖書では新しい日は夕方から、日没から始まります。日没から日没までが一日で、そして今私たちの言う曜日では金曜日の日没から土曜の日没までが安息日で、第7の日で安息日になります。ですからその間は仕事をしてはいけない、外出もすることができないということで、マグダラのマリア、また女性の弟子たちが、他の福音書では女性の弟子たちが墓に行ったという記事がありますが、この土曜日の夕方が終わって、でも夜になってしまいますから、週の初めの日、今私たちでいう日曜日の夜明けに、で今日の箇所では朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行ったと。そして最初の復活の主の証人にされた、なったわけです。今私たちが日曜日の朝にこうして礼拝をする、その日曜日を主日、主の日と呼んで礼拝をするというのは、このシエスの復活の出来事に根ざしているんです。先ほど申し上げたように、ユダヤ教では安息日が礼拝する日で、で土曜日のことでありましたけれども、しかしシエスが週の初めの日にお蘇り になったという出来事を記念しする中で、そのユダヤ教、ユダヤ人、ユダヤ教に生きていたユダヤ人でありキリスト者になった者たちが、この週の初めの日の朝に礼拝をするという営みを始めてきました。またそこにやがては異邦人のキリスト者も加わるようになって、そしてこの週の初めの日の朝に主のお蘇りを記念して礼拝を捧げるという、教会がそのような営みが確立されるようになって、でも時代が過ぎて、だから日曜日が休みの日になって、それは日本にも入ってきたということになります。もともとはイエス様の復活から始まっております。ですからイースターは一年に一度巡ってくる祝いの時ですけれども、いつもいつも主日礼拝は小さなイースター礼拝であるということを忘れずに捧げていきたいと思います。聖書は本当に真実だなと、真実なんですけれども、思いますのは、どの福音書の復活の記事を見ても、最初からシエスの復活を弟子たち、男の弟子たちも女の弟子たちも信じられなかったということが書いてあるので、聖書は本当に本当だと思うわけです。シエスはご自分が十字架に苦しみを受け命を取られるということを予告しておられました。でその予告にはいつも復活の予告もされていました。それは神様の必然であって、シエスはよみがえるということも弟子たちにあらかじめ告げておられました。しかし十字架の死という本当にむごい当時の極刑である、その十字架で先生であるイエスが殺されてしまった、そして自分の身の危険も感じた弟子たちは、イエスがあらかじめ言っておられた復活するんだということはもう残っていない、頭に残っていない、そういうことはもう思い及ばないことでした。 で、女性の弟子たちもその予告を聞いておりましたけれども、どの福音書も女性の弟子たちは墓に赴いたとあります。ヨハネ福音書はまたユニークな福音書で、ここではマグダラのマリアだけが墓に行ったと一節にあります。とにかくみんな墓に行くということは、イエスがよみがえるということを信じていなかったということです。それでも、私たちも愛する者がの遺骨があると、その墓にやはり親しさを覚えるものであります。イエス様のお体がその墓にあると、そして慌ただしく葬られてしまったこの金曜の夕方のことですから、本当に丁重に葬りたいという思いもあったかもしれません。もう身の置き所がなくて墓に行くほかなかったのかもしれません。外出できる時間になって、マグダラのマリアはシエスが納められた墓に参りました。そうしましたら墓の石が取り除けてあり、それは本当にマリアにとってどんなにまた打ち砕かれるようなことであったかと思います。そこで先ほど朗読しました通り、シモン・ペトロのところへ、また名前はありませんけれども、イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへマリアは行って、主が墓から取り去られたと、どこに置かれているのか分かりませんと告げたということです。そうするとペトロ、またもう一人の弟子は墓に行って、イエスの体がないということを確認をいたしました。おそらく書いてありませんけど、マグダラのマリアもまた彼らの後から墓に戻ったと思います。マリアは墓の外に立って泣いていたという十一節で、マリアは墓に戻ったんだろうということを思います。で、このマグダラのマリアという人ですけれども、マグダラというのはガリレア湖の岸辺にある小さな町、マグダラというのは町の名前なんですね。そのマグダラの町に暮らしていたマリアという女性ですが、ルカによる福音書によれば、この人はシュエスに7つの悪霊を追い出してもらって癒してもらったという人だと記されています。本当に大きなお恵みをいただいた女性でありました。シュエスにお出会いしなかったならば救いようのない人であり、また悪霊に疲れているわけですから、誰も彼女に近づくことができないし、近づかないだろうと思います。孤立の中に、孤独の中に、闇の中に生きるほかないような人であったのではないかと想像できます。そのマリアに、マグダラのマリアにシエスは近づいてくださって、訪れてくださって、悪霊を追い出してくださって、健やかにしてくださった。病が癒されただけでなく、マリアの存在そのものが本当に感謝と喜びに生きるものになった、そしてシュエスに従う弟子になったわけです。そのマリアにとってシュエスの十字架の死はまた本当に大きな苦難であり、痛みであり、どうしてこんなことにと思ったと思うんです。先ほど申し上げたように、シュエスはこうなるのは必ずこうなるんだと、十字架の死も復活もあらかじめ告げていたんですけれども、しかしそのことがまだ本当の意味で理解できない者にとっては、愛する先生がこのようなむごい仕方で命を捉える、死んでしまうということは本当に大きな痛みであり、苦しみであり、どうしようもないところで彼女は墓に行くほかなかったんだろうと思います。その時に二人の御使いが 見えたと。マリアが墓の中を見ると御使いがそこに、いたということです。でこの天使たちがマリアに声をかけました。婦人よ、なぜ泣いているのか。マリアは御使いがどうか分かったのかどうか分かりませんが、自分の思いを言いました。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。そして泣き続けたと思います。多分そこで後ろを振り向いたと14節にあるのは、誰か人がいる、誰かが来たという気配をマリアが感じたんだろうと思うんですね。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分かりませんでした。私たちは読者、福音書読者としてこれが蘇られたイエスが立っておられると分かりますが、マリアの目は閉ざされていてそれが分かりませんでした。ですからこの人になぜ泣いているのか、誰を探しているのかと天使たちと同じ問いをかけられた時に、マリアはその人を遠庭だと思って、園の番人だと思って言いました。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。先ほども申し上げたように、弟子たちはイエスがよみがえられたということを信じられなかったと。だからこそ逆に聖書のこの記述が真実なんだと思われると申しました。今日の箇所で今までのところで墓という言葉がたくさん出てきます。もう数えてみたらたくさんあるのが分かります。それでも女性の弟子たちや男性の弟子たちが恐れを顧みず墓を訪れたということは、イエスに対する愛の表れではあると思いますけれども、今も昔も私たちにとっても墓というのは過去の記念です。将来を考えて展望したいという人が墓に行くことはないわけです。墓というのは過去の、また私たちが地上の生涯でお別れした人のその歩みを思い起こし記念する、それは本当にいろいろな思いがないまぜになって美しい思い出、つらかった思い出を思い起こさせるものであります。つい最近も納骨の式があってそのような思いを味わいました。墓というのは過去の記念の場所なんです。ですから本当にイエスの復活することを信じていたら、弟子たちは墓には行かないんです。でもそれはまだ聖霊を受けてない人間には、私たちにはできないことなんです。墓に行くのがまだ信じきれてない、イエスにも知ってはいてもイエスのお蘇りを信じることができない人間の限界なんです。またマリアの言葉からも私たち人間の思いの限界ということを感じさせられます。先ほども言いましたように、男性のペテロのところ、もう一人の弟子のところへ行って、マリアが言ったのは、主が墓から取り去られましたと。どこに置かれるのか分かりません。それが空の墓を見て取った人間の判断です。主は蘇ったんです。イエスは復活されたんです。だから墓が空なんです。だけどそのことを知らない人間は、空の墓を見て主が墓から取り去られた、どうしたのかわからないと言います。またマリアがイエスを遠庭だと思って言った言葉の中にも、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたか教えてください、私があの方を引き取りますと。イエスは本当に物のように、まあ遺体だと思ってるからしょうがないんですけど、置くとか 取り去るとか、そういう言葉を使います。私が引き取ると言います。そのようにそういうことができると、まあご遺体ならできるんですけども、蘇られたお方、そして神の御業を本当に信じない間は、そのように神の起こった出来事を見ても、人間の今までの知識、経験、思いで判断して決めつける、これが私たちも同じ限界なんです。私たちもマリアと同じなんです。弟子たちと同じなんです。ただここで男性の弟子たちが8節で、墓に入ってきてみて信じたとありますのは、聖書がの頭を包んでいた覆いが丸めて置いてあると、雨布も置いてあるということですから、聖書のご遺体がそれの布に包まれて、頭は覆いに包まれて納められたんですけれども、そのことが、その布が置いてあるということで、聖書の敵対者がそれを取り去ったのではないということを見て信じたという意味があると思います。しかし聖書が死者の中から復活されということを、そのままの生まれたままの人間は理解することができないわけです。シエスの言葉が響きます。16節、イエスがマリアと言われました。彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと答えました。私の先生という意味です。マリアというシエスの言葉、彼女は私の先生が生きておられる、私に声をかけてくださったということが分かりました。シエスが生きておられることが分かるのは、イエスの声を聞くことによります。このシエスの呼びかけに、私たちは同じ福音書のシエスのがご自分は良い羊飼いであると言われたことを思います。羊飼いは10章ですけれども、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立っていく羊はその声を知っているのでついていく。その前のところに、羊はその声を聞き分ける。シエスは良い羊飼いです。羊のために命を捨ててくださる。そしてシエスの羊は羊飼いの声を聞き分ける。良い羊飼いであるシエスに、イエスの羊であるマリアはその声を聞き分けて、イエスは、私の先生は生きておられるということを知ることができました。私たちもそうなんです。私に対してシエスは、咲く子よと言ってくださっている。皆さん一人一人の名を呼んで、蘇られたシエスは命に招いておられます。それを信じてください。ここで、あと面白いなと思いますのは、14節でマリアは後ろを振り向いたんです。遠徹か誰かいると思って。で、16節でも彼女は振り向いたんです。だから物理的に考えると、振り向いたらイエスの方向かなくなっちゃうんですけど、そういうことではなくて、本当の意味で向きが変わったということです。このイエスに呼ばれた時の振り向いては物理的なことではなくて、生ける誠の主に向き直った。それまでは墓に向かってたんです。私たちの人間でできる精一杯のことにとどまっていたんです。
そこから振り向いて、
シエスに声をかけていただいて、命の主に、よみがえりの主に振り向いて、向き直って、お答えすることができた。私たちも、主の前に、全身を、存在を向き直っていくことです。マリアに使命が与えられました。17節です。私にすがりつくのはよしなさい。これは先ほどもから言っているように人間的な思いでにとどまるということです。だからまだマリアもまだ変わりつつあるところなので、シエスにこう、ね、そのお体にしがみつくすがりつくという近づいていったんだろうと思いますが、それをシエスは乙女になりました。マリアには別の使命があります。まだ父のもとへ登っていないのだから、すがりつくのはよしなさい。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。ヨハネ福音書では、弟子たちに対して初めてシエスは私の兄弟たちと呼んでおられるのがこの17節なんです。ヨハネによる福音書の中で弟子たちを兄弟たちと呼ばれるのはここが初めてなんです。イエスの兄弟たち、ここはちょっと兄弟となってますが、もちろん私たちも女性の弟子たちももちろん入っています。つまり弟子たちは神の子たち、つまりイエスの兄弟姉妹ですから、イエスは神の一人子、神の御子で、私たちもシエスの十字架と復活の救いによってイエスに兄弟姉妹と呼んでいただける、神の子とされる恵みを与えられたということです。イエスの復活というのは私たちにとって、私たちが神の子とされる、神の家族とされるということを、十字架の下で神の家族を創造されたと前回の説教で申し上げましたけども、前々回で申し上げましたけども、それを確かにする言葉です。私の兄弟姉妹たちと、弟子たちがまだ悔い改めてないのに、復活を信じていないのに、シエスの眼差しにとって、ここにいる皆さんも皆私の兄弟姉妹なんだよと、あなたたちは神の子たちなんだよと。なぜそういうふうに言えるかといえば、私が生きているからなんだ。シエスは挙げられると、父のもとへ登るとおっしゃいました。このことについてもヨハネ福音書のイエス様の言葉を思い出させられます。どうぞ聞いてください。ヨハネによる福音書第12章の32節、私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。ヨハネによる福音書12章は、ヨハネによる福音書においては神殿での最後の説教の出来事です。神殿で最後に説教された時にこの大いなる約束をしてくださいました。復活によって、そして復活して天に上げられる時に、私たち存在そのものを引き寄せてくださる、そのことをマリアに言って告げなさいと使命を与えました。ですからマグダラのマリアは、教会の伝統の中で使徒の使徒と言われることがあります。狭い意味で十二使徒が使徒ですよね。でもその使徒のためによみがえりの主イエスによってこの福音を告げ知らせなさいと 御言葉を託されて、で18節にマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えたということで、マリアガダラのマリアを使徒の使徒ということがあります。涙に暮れてどうすることもできない、もう人間の力ではどうすることもできないところに打ち沈んでいた、落ち込んでいたマリアが墓から去るときに、これだけに新しくされて立ち上がって、復活の主の証人となって、そして主イエスからいただいた御言葉を伝える福音の宣教者、使徒の使徒になって立ち上がることができました。このマリアもまた私たちの先取りであるということができます。私たちは肉体の目で死を見ることはないですけれども、霊の目においてこの出来事、聖書の福音の記事によって聖書を見ます。心の目で、霊の目で主を見ます。そして主に名前を呼ばれ、主の福音の出来事、神が私たちの神となってくださる、神は私たちの父となってくださる、私たちは神の子である、イエスの兄弟である、主イエスが生きておられるので、永遠に生きておられますので、私たちが神の子である、神の子とされたという事実も、もう滅びない、揺るぎない、永遠のことなんです。それが教会なんです。それを十字架のもとで創造されて、復活で、そして聖霊を与えることで確かにされる。それが教会なんです。それが私たちなんです。私たちにはその使命が与えられています。最後にこのことと関連して、コロサイの信徒への手紙の御言葉を読んでお祈りしたいと思います。コロサイの信徒への手紙第3章1節から4節、お開きになれる方は371ページになります。コロサイの信徒への手紙第3章1節から4節、お読みします。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。私たちは上にあるもの、キリストがおられる天、上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないように、主が与えてくださるその福音を分かち合う、福音を生きる、伝える、その使命に立たせていただきます。お祈りいたします。聖スキリストの父なる神、キリストのお蘇りは私たちの復活でもある。キリストの十字架の死にあって、私たちも共に死んでキリストと共に生きると、使徒パウロはまた他の手紙で語っております。ですから私たちは主イエスの声を聞いて、上にあるものを追い求めて、あなたを引きずり下ろすような地上のものに心を惹かれないように生きてまいります。復活の主と共にその命に包まれていることを日々新しく味わうことができるように、聖霊を注いでください。御前にある方々を守ってください。そしてこの世のために私たちがその使命に
生きることができるように励ましてください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌328番、賛美歌328番。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
慈愛と寛容と忍耐に富んでおります、主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめます。今日は復活を祝いし、イースター礼拝を見舞いにご一緒しております兄弟姉妹と共に心を尽くして捧げることができましたことを深く感謝をいたします。ちょうど2024年の年度の最後の日、明日からはまた新しい年度に入ります。どうか西川口教会の一年の歩みを、明日からまた新しい歩みをスタートさせます。兄弟姉妹が絆を強くして教会にプラスになることを追い求めて歩みたいと思います。また一年間の健康もお守りくださいまして、いい年度を送ることができますようにお守りください。この感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番、祝祷 こそといたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌25番です。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。